はい、では、今日もですね、御言葉から新しい力をいただきたいと思います。今日はですね、教会の祈りというテーマで、続福音の力、使徒言行録のシリーズの続きをお話ししてまいりたいと思います。少し先週のおさらいをしたいと思いますけれども、先週はですね、この誕生した教会に起こった、最初のエピソード、不思議なエピソードの話で、美しい門と言われていた門のところに座っていたですね、足の不自由な男をペトロとヨハネがイエス・キリストの名によって癒したというお話でありました。イエス様を信じてクリスチャンになったんだから、神殿なんか行かなくてもいいんじゃないかと、ちょっとなんとなくね、この毎日神殿に参っていたって書いてあると、なんかちょっと違和感がありますけども、もちろんその神殿が意味がなくなったというわけではなくて、そこに、主を礼拝する場所があればですね、当然そこで礼拝をするということであったと思いますが、イエス様を信じた人たちも含めてエルサレムの教会の人たちは神殿で祈っていたわけですね。で、たまたまこの午後3時の祈りの時に神殿に登っていたら、行った時にですね、この足の不自由な男に出会ったと。考えてみたら、これしょっちゅう行ってたわけですから、それまで無視してたのかなとか、たまたまね、その日はこの目があったというか、いうことじゃないかなと思いましたけれども、彼がそのいつものように、物乞いをすると、ペトロはですね、私を見なさい、どう見たって金持ちじゃないでしょう、でも、私には金銀はないが、この言葉はいいですね、私には金銀はないが、お金がなくても私たち何も恥ずることも心配することも、がっかりすることも、劣等感に苛まれることもありません。金銀はない、なくて結構、でもイエス、ナザレのイエス・キリストの名によって持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名、これさえ持ってれば金銀はなかろうが何はなかろうが、何も心配やらない、もうこの名が万能ですから、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと命ずると、彼は生まれつき足が不自由だったわけですから、当然ね、その、筋肉もないだろうしね、歩いたこともないはずなのに、その一瞬の間に足に筋肉がついて、そしてなんと踊り上がって、ペトロたちと一緒に神殿に入っていくんですね。彼がいたその美しい門というのは、そこから先は体の不自由は入っては人は入ってはいけないというね、厳しい門でした。美しい門だったけれども、彼にとっては恨めしい、呪いの門だったんですね。でもイエス・キリストの名によって、彼はその生涯を取り除かれて、踊りながら神殿に入っていって神様を礼拝していったわけですね。でもこの話はこれで終わりません。騒動を聞きつけた人たちがですね、神殿に集まってくるわけですね。ちょうどあのペンテコステの日の出来事とよく似てますけれども、あの足の不自由な男がなんと踊り上がって神殿に入っていったじゃないかということで、人々は非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれている、神殿のこの塀というかですね、この場所ですけれども、そこに一斉に集まってきたと。でそれに対して、ペトロはですね、この集まってきた人に対して、これ3章の11節から26節ですけれども、あなた方は命への導きで手である方を殺しましたが、ペンテコステの人と同じことですよね。あなたたちはイエス様を殺したでしょうと。でも神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。 私たちはこのことの証人です。復活させたそのイエス様がこの人を癒したんだと。だからナザレの主イエスキリストの名によってこの人は癒されたんだと。まさに今ここにいる人はイエス様が復活したことの証ですということをですね、まあ、証言をしたわけですね。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものですと。イエスがよみがえったからこそ彼は癒されたんですと言って、まあ、証言をするわけですね。イエス様が天にお帰りになるときに、使徒の一章の8節で弟子たちに対して、あなた方は私を見なくなるけれども、しかし聖霊が下るときにあなた方は力を受けて私の証人となると言われる。でもその時にはくどいようですけども、弟子たちはイエス様の証人になるってどういうことかね、全然分かってなかったと思います。でもあのペンテコステの出来事であり、またこの美しい門の出来事でありですね、イエス様がよみがえったということを証言せざるを得ない出来事が続くわけですね。でもさらにこの話はここで終わらないんですね。このペトロとヨハネが4章になりますけれども、1節から読みますと、ペトロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいてきた。これなんかまた悪い予感がしますね。この人たちがやってくるとね、イエス様を捕らえて十字架につけたあの張本人たちですけれども、二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。十字架にかけて殺したはずなのに、なんとよみがえったと弟子たちが言っているではないかということで、イライラしてですね、捕まえて牢に入れた。すでに日暮れだったからである。しかし二人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになった、ね、エルサレムの最初に生まれた教会、最初に3000人ほどの人が救われたと書いてありましたけれども、この2回目はですね、男の人だけで5000人、女の人も子供も入れればもっともっとね、多くの、まあだからエルサレムの人口がどれぐらいいたか分かりませんけれども、本当にまあかなりの割合の人がイエス様を信じるようになったということですね。捕らえられた2人でありますけれども、次の日に呼び出されます。すると次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まったと。ちょっと割愛してますけれども、大祭司一族もみんな集まってですね、悪役がん首揃えたって感じですね。サンヒドリンの議員、そして長老、立法学者、大祭司、みんな集まってですね、イエス様を十字架につけたあの張本人たちが、集まりました。そして、使徒たちを、まあ、尋問するわけですね。お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのか。これはもうチャンス到来ですよ、この質問。よくぞ言ってくれたって感じ。もうペトロの気持ちになるとですね、それそれ、その質問を待ってましたと。何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのか。それはもうイエス様の名前ですよと。ナザレの人イエスキリストですよと。まあこれちょっと長いので割愛しましたけど、ちょっと読みますかね。4章ですけれども、誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。これは7節ですね。その時ペトロは聖霊に満たされていった。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。ですね。なんかこの歌舞伎の口上のようなね、見事な、宣言でありますね。 それはあなた何の権威か誰の中と言われれば、ね、ナザレの人イエス・キリストだと言えばいいんだけれども、あなた方が十字架にかけつけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものだと、ね、このもんどころがって感じで、証言をするわけですね。まあ、この後もね続いておりますけれども、そしてこのもう少し、続けてみますか。この方こそあなた方が家を建てる者に捨てられたが、あなた方家を建てる者に捨てられたが住みの親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。これ今年の教会の御言葉です。覚えてらっしゃるかどうか分かりませんが、実は新年礼拝の時にこの箇所は説教しております。だからまあこう戻ってきたって感じなんですけれども、ペトロはこのチャンスを捉えてですね、この方こそ私たちに救いを与えることのできる方であるし、この名のほかには人間を救う名はないんだと非常に大胆にねこの宣言をしているわけです。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていない。まあ名前名前と出てきますけれども、この人っていうことですね。イエス・キリスト以外に人間はを救われることのできる方はおられません。そう、はっきり宣言したもんですからね、この指導者たちも戸惑いましてね。その続きですけれども、議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも2人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。このあまりの大胆さ、何も恐れてない。イスラエルの一番偉い人がずらーっと並んで怖い顔してギーッと睨んでるんだけれども、何のためらいもなく大胆にですね、あなたたちが殺したナザレのイエス・キリストがこの人を癒したんだ、この名による以外救いはないってですね、はっきり宣言したわけで、あまりにも驚きましたね。しかもね、無学な普通の人、古い聖書は無学のただ人ってなってましたけどね。で無学であるというのは決してその言葉悪いですけどバカだったということじゃないんですね。この、ここに集まっているその長老とか、立法学者とか祭司長たちは、ね、それこそ最高の当時の最高の学問を収めてここにいるわけですよ。でもペテロとヨハネはどうですか。漁師ですから ね漁師だからといって別に、頭が悪かったとかバカだったというわけではなくて、彼らに比べれば何も特別な学びをしていない。でも普通の人だった彼らがその言葉の力がですね、イスラエルの最高学府を出た人たちに対して何の抵抗も許さない力強い言葉だった。もう何も一言も言い返せなかったんですね彼らは。そしてちょっと飛ばして16節には、あの者たちをどうしたらよいだろう、彼らが言った目覚ましい彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住む全ての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。あの美しい門に座っていた生まれつき足の不自由な男はエルサレムの人たちにとっては大変よく知られていた人だったんでしょうね。だって美しい門に座って毎日物語をしてたんですから。あの男が踊り上がって神殿で礼拝してるというのは、それはものすごいこの衝撃をエルサレム中の人たちに与えたんでしょう。だからみんな、しかもそこに今いるわけですから、ね、彼は40歳ぐらいだったと最後の方に出てますけれどもね、22節にこの印によって癒されていた人は40歳を過ぎていたんですね。10代じゃないんです。40数年間歩いたことがなかった。だからみんなに知られていたわけですけれども、 もうだから否定することはできない。そこで結局どうしたかというとですね、2人を呼び戻して決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令したんですね。口頭での、厳重注意ですよ。何もできません。捕まえることもだって何一つ間違ったことはしてない、むしろ良いことをしているわけですから。指導者でしかも人々はみんなこの出来事を知っているわけですから、このペトロとヨハネに何か鞭を打つとか悪いことをしたらですね、当然群衆を敵に回すことになりますからね。でも皆さん、この話をここまで読んでね、不思議だと思いませんか。かつてこの指導者たちはイエス様を捕まえてピラトのところに連れて行って十字架にかけろと叫んだ。その時にはこのエルサレムの群衆はそうだ十字架につけろって叫んでイエス様を十字架につけた人たちなんですよ。でもこの時にはもう完全に弟子たちのサイド、いやイエス様のサイドにもう変わってるんですね。男だけで5000人の人が、教会に加えられたとも書いてありますけれども、イエス様が十字架にかかった時にはイエス様を十字架にかけたあの人たちがもうこの時にはイエス様を信じる人たちになっていて、弟子たちを擁護する側に回っているということが大変不思議な気がしますね。そんなに時間は経ってませんけれども、でまさにこれはイエス様の救いの技がですね、この人たちに起こっているということが言えるんじゃないかと思います。結局何もできずに厳重注意で、もうこれ以上喋るなよみたいなことを言うんですけども、それに対してですね、19節この言葉もね、またね、決まってますね。しかしペトロとヨハネは答えた、決してイエスの名によって話してはならない、教えたりしないように、ね、絶対言うなよって言われて、ペトロとヨハネは答えた、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは神に従っている。私たちは自分の思いでただやりたくてやってるわけじゃない。神様がこのように仕向けられたんだと、本当にこれ実感だと思いますよね。イエス様を天に送った、しかしその後集まって祈って、そこに聖霊が下って知らない国の言葉で話し出した。あれはイエス様がよみがえったことの証拠なんですと。そして多くの人がイエス様を信じるようになり、またこの美しい門のところでの奇跡が起こって、さらに多くの人がイエス様を信じるようになった。もうこれは神様の技ですと。聖霊による神の技だから、私たちは自分がやりたくてやってるんじゃないんだから、イエスの名によって語る、イエスの名によってその技を行うのは神の技だから、これをやらないということは神に従わないことですよと。あんたたちそれでいいんですか、あんたたち神に逆らうことになってるんですよ、逆に脅してるんですよね。逆恫喝、しかも神様の権威によってこのそうそうたるイスラエルの指導者たちをまさにこのカッパしてると言いますかね、気持ちいいでしょうねこれね。そこで結局この2人は釈放されて教会に戻っていくわけですね。教会というか集まっていた人たちのところに戻っていくわけですけれども、23節さて2人は釈放されると仲間のところへ行き、長老たちや祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。集まっていた人たちに対して自分ね、当然この教会の留守を守っていた人たちにしてみれば、ペトロヨハネが捕まってね、一晩留置場に留められているわけですから、心配してたと思いますよ。でも彼らはいやいや、むしろそのことによってイスラエルの指導者たちに私たちは大胆に証しすることができた、証言することができた、そうやって、報告をしたんだと思います。で、 まあ、今日のメインはですね、その次なんですね。まあ、ほとんど、まあ、ずっと続いてるお話なので、あれですけれども、この4章の24節から31節に記されている、まあ、教会の祈り、まあ、これを少し、掘り下げていきたいと思うんですけれども、お読みします。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実、この都でヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、御手と御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一堂の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。以上であります。実はですね、この、まあ、祈りの言葉なんですけれども、新約聖書に記されている、まあ、祈りの言葉として記されているものの中では最も長い祈りの言葉と言われております。まあ、他にもね、祈りの言葉はたくさんあるし、まあ、ヨハネの福音書の中にはイエス様の長い祈りの言葉があったりしますけれども、まあ、教会の祈りとしてはね、最も長いものでありますけれども、これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げた。まあ、ペトロの報告を聞いてですね、もちろん神様がなさったことは素晴らしいなと、ね、でも一方で、いよいよ今度は教会に対して弾圧というかね、このイエス様を十字架にかけた連中が教会を、イエスを信じる人たち、イエスに従う人たちに対して弾圧を加えようとしているという、そういうこう脅威を感じたでしょうね。ですから脅しという言葉が出てくるわけですけれども、まあ、ペトロとヨハネはイエス様の弟子ですしね、全然平気かもしれませんけれども、中にはああ祭司長が出てきた、立法学者が出てきた、議員が出てきて私たちを脅しているって言われて、ちょっとビクビクしてしまった人もいたかもしれません。まさにこの宣戦布告ですよね、教会に対する。それに対してこの教会が一斉に心を一つにして祈ったわけです。神に向かって祈った。この、まあ、教会が一つになって祈る祈りっていうこの出来事ですよね、まあ、もちろんこれはこの時が初めてこのように記されているわけですけれども、この時から教会は何かに対して心を一つにして祈るということを続けているわけですね。祭司長や立法学者たちが弾圧をしようとしている、じゃあどうしようか、ね、みんなで相談して、前後策を検討しましょう、何かいいアイデアありませんかみたいな、そういう会議をやったわけじゃありません。まず心を一つにして主に祈ったというですね、これがその教会の姿勢なんですね。何か起こった時に、何か困った時に、試練が襲った時に、まず心を一つにして神に祈ると。これが教会の姿勢であり、私たち主に従う者の姿勢であるということが、このお話が最初に私たちに教えてくれていることなんですね。そしてこの祈りですけれども、先ほど読みましたけれども、この最初に なぜ異邦人は騒ぎ立ち、ダビデの口を通しあなたは聖霊によってこうお告げになりましたと書いてあります。これは詩編の言葉なんですね。まあ、詩編というのはこの歌の書物ですけれども、実はその歌の中に、予言が含まれている。神様がその将来のこと未来のことをこの詩編の歌の中に、語らせられているということの一つなんですけれども、このダビデの詩の中になぜ異邦人は騒ぎ立ち諸国の民は虚しいことを企てるのかといってですね、実はこれは、ここで言われているように、メシア、油注がれたものと書いてありますけれども、メシアに対する迫害の予言なんだと。そしてその通りのことをが起こりました。ポンテオピラト、異邦人やイスラエルの民と一緒になってあなたが油注がれた聖なるしもべイエスに逆らって十字架にかけましたと。でこの旧約聖書の約束を持ち出して祈っているということも、これもその祈りの一つの形というかね、私たちが見習うべき祈りのあり方なんですね。つまり神様の約束に基づいて祈るということです。あの詩編のダビデの詩編は成就いたしましたと。そしてこのイエス様はその通り、さらにその次を読むとですね、実現するようにと御手と御心によってあらかじめ定められたことを全て行ったと。あなたの言われた通りのことが起こりましたと。でこの後書いてありませんけれども、結局この祈り、この詩編を引用したことの目的の一つはですね、もちろんイエス様の上に約束の通りのことが起こったし、またこの異邦人たちは騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てている、この迫害が教会に及ぼうとしている。イエス様にも起こったそのことが今度はイエス様の体である教会にも起ころうとしている。やっぱこの予言というのは、今までもお話しておりますように、一つのことを語ると同時にさらにその先のこと、二重三重のですね、意味を持っている場合があるわけですけれども、おそらくこの教会の人たちはイエス様に及んだあの悪の企てが今度は教会に及ぼうとしていますと。でも神様、あなたはあのイエス様の上に起こったことを通してどうでしょうか。イエス様は死んだけれども3日目によみがえって、その復活の力がこの教会を生み出している。今また教会に及んでいるこの迫害ですけれども、しかし神様は必ずこれを新しい何か御業によって、この困難が主ご自身の栄光になるようにきっと考えていてくださるはずだと。おそらくそういう、一種の信仰の告白だろうと思うんですね。だから、彼らはですね、あなたたちのしもべが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。今こそ彼らの脅かしに目を止め、あなたたちのしもべが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと祈ってる。脅かしに目を止めて。でも彼らがしたいことは何かというと、しなければならないことは何かというと、御言葉を語る。ああ神様困りました、また自分たちはイエス様と同じような運命にあるかもしれません、またひどい目に遭うかもしれません、神様助けてください、怖いですっていうようなことを言ってるわけじゃない。いやいや、神様この脅かしの中だけれども、思い切って大胆に御言葉を語りたい。これが私たちに与えられた使命ですから、これが教会の使命なので、どうぞこの脅かしに震えおののくことなく、ますます大胆に御言葉を語らせてくださいと祈ってるわけですね。これこそがまさに教会が祈るべき祈り、祈り続けるべき祈り、最も祈らなければならない祈りです。今まさにコロナの状況の中で、私たちは目に見えない敵と戦っている、まさに脅かしを脅しを受けているわけですけれども、 でもその中で私たちがすべきことは何かというと、ああ神様、どうぞコロナをなんとか早く収束させてくださいと。もちろんそれは誰でもそう願うことですよ。でもそれよりももっと大切なことは、御言葉を大胆に語らせてくださいと。今まさにこのね、教会を閉じなければならない、集会ができない、御言葉を語るチャンスをどんどん奪われている。でも神様、この時だからこそ特別な方法で、今オンラインという方法でこうして語ってますけれども、あるいは皆さん一人一人はまた別の方法で誰かに御言葉を伝えていく、語っていく、それを祈らなきゃいけないということです。主よ、どうぞ今この時私たちをして大胆に御言葉を語らせてくださいと。そしてその次に何と祈ったかというと、どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。御言葉を語って、そしてその御言葉の裏付けとなるイエスの名による不思議、印と不思議な技、どうぞこれを行わせてください。病気が癒されるように。イエス様は生きていると私たちは語るわけですから、そのイエス様が生きているということが実際にさまざまな形で起こるように、だから印っていうのはそういうことですね。イエス様が生きている証拠ということですから、ただただ御言葉を語って、いるだけでは説得力がない。イエス様がよみがえったということが私たちの働きの中に現れてほしい。それを教会は切に願わなければならないし、今もそれを私たちは祈り続けるわけですね。私たちがやるわけじゃありません。特別な力は何もない、金銀もないし力もない。でも私たちにあるものはイエス・キリストの名ですね。イエス・キリストの名によって手を置いて祈り、イエス・キリストの名によって印と不思議な技を行わせてくださいと。これは決して2000年前にあった話ではありません。今も私たちに一人一人に、この教会に、皆さん一人一人に起こる出来事であると信じています。このように一同が祈った時にですね、一同が集まっていた場所が揺り動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したと書いてある。こう祈った瞬間にですね、あのペンテコステの日に起こったように聖霊が注がれて、もう家全体がぐらぐらと揺れるようなんですね。そのような状態になって、人々はその恐れから解き放たれて大胆に神の言葉を語り出していくんですね。これこそが教会の祈りです。私たちはいかなる困難の中にあっても、恐れることなく怯えることなく大胆に神の言葉を語っていかなければなりません。なぜならば神の言葉だけが人々を救うからです。イエス・キリストの名前だけが人々を救うものですから。そしていやそんなイエス様なんてね、過去の偉い人でしょうぐらいしか思ってない人たちに対して、いやいやそうじゃない、イエス様今も生きておられますと、イエス・キリストの名によって祈りましょう、あなたが信じるあなたにはとても信じられないようなことが起こると。いや起こらなければならない、イエス様よみがえられたんだからと言ってですね、私たちは大胆に福音を伝えていくわけです。そのために私たちは今心を合わせて祈りましょう。天のお父様、恵み深いあなたの御名を心から賛美いたします。今私たちはまさにコロナの中で共に集まることが許されず、また一人一人は恐怖の中にあるかもしれません。不安におののいている人もいるかもしれません。しかし神様、今こそ私たちは心を一つにしてあなたに向かって祈ります。私たちの脅かしを取り除いてくださいということではなく、いやむしろ この時にこそ大胆に御言葉を語ることができるようにと祈ります。どうぞそのチャンスを与えてください。その勇気を与えてください。どうぞその道を主ご自身が開いてくださって、そして印と不思議な技を持って、私たちが伝えるイエス・キリストは今も生きておられる、よみがえられた救い主であるということが人々に確実に伝わってまいりますように。本当に今こそイエス様が必要です。本当の救いが必要です。永遠の命が必要です。神様どうぞ、ここに集まれないけれども、しかし今ネットを通して共に祈っているお一人お一人のその霊を一つにし、まさにその場その場に主の御霊を豊かに注いで、大胆に御言葉を語らせてくださるように、心を合わせイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではご起立いただきまして、御座にいます方と賛美して礼拝を終わりましょう。いたします。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。また来週オンラインでお会いしましょう。それまでお元気で。